湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日は湘南村の村民である株式会社ワイズの坂俊春さん、そして東京ガスエコモ株式会社の松浦雄二さん、お二人にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
坂さんは久しぶりにお会いしますね。2回目、3回目、
2回目
の登場、
はい、
もう大丈夫ですね。
いや、まだまあ緊張してますね。
緊張してますか。大丈夫です。先輩がここに松浦さんがいますから。大丈夫です。
前回は確かコンクリートの確かお話。
そうでしたね、はい、コンクリートの湘南ならではのね、はい、注意しなければいけないお話などをしていただきましたが、はい、今日はまた全然違う観点からお話を伺いたいと思うんですが、19日の日にはですね、はい、シーグラスのイベントが行われた湘南村の皆さんですけれども、はいはい、もう次々とイベントの予定が、ワークショップの予定があるということですね。
そうですね。
はい、今日は教えていただけますか、はい、こちらを。
まず、10月ですね。10月には苔玉作りを予定してます。
苔玉。
はい。まあ、苔玉、まあ、街中でよく見るようにはなったんですけれども、もともと作り方は盆栽の技法を、使用したもので、根洗いという技法なんですけれども、根を隅々までに行き届かせる技法を応用して、苔の中に根を張り巡らさせて、生きたままというか、生き生きとした植物を育てていくという形なんですけれども、で、まあ、この苔玉、注目しているのが、まあ、生き物を扱うというところと、あと苔っていうのは普段、まあ、ゴミではないですけれども、北側の方にちょっとジメジメしたところに生えちゃったりとか、嫌だなっていうふうに思われるかもしれないですけれども、はい、こう見せ方ですね。見せ方によってはこういう素晴らしいものになるっていうところを、まあ、伝えていけたらなというふうには思ってます。
私も初めて苔玉って聞いたとき、苔ってなんかアートになるんですかっていう聞いた気がするんですけれども。
そうですね。ね、まあ、実際に8月にやらさせていただいた時も、まあ、苔玉っていうのはちょっとこう展示とかさせていただいてたんですけど、まあ、小森さんも見てらっしゃるかもしれないんですけども、はい、この苔玉に、まあ、その表情というか、その顔を入れることによってこう愛着が湧くような、そういったこう、なんて言うんでしょう、まあ、生き物としてのこう、美しさというか、まあ、自然という、まあ、中でですね、まあ、普段で言えばその意味嫌われるというまではいかないんですけども、あまり着目しないところで、まあ、こういった形でこう、顔とか入れることによって、ものすごく可愛らしい、苔玉に変わってくると。いうところが非常に魅力的かなと思いますね。
ね、本当にちょっと盆栽のような感じで
ね、
可愛らしく
和を感じさせるような、はい、可愛い形に仕上がってくれればなというふうに思ってます。
はい、苔玉のワークショップが10月ですか。
そうですね。
はい。
で、続きまして11月ですね。11月は、これ染色というか草木染めのワークショップを行いたいというふうに思ってます、
はい。
まあ、草木染めなんですけれども今、普通の洋服とかですね、化学繊維、まあ、染料とかを用いた形で、色をつけてるんですけれども、まあ、草木染め言葉の通り、草の、根っこや葉っぱ、そういったものを使用して煮出して、まあ、布に色を入れていくんですけれども、今回草木染めも講師の先生をお招きしてるんですけれども、まあ、鎌倉在住の方で、地元に根付いた形で工房を構えてるんですけれども、まあ、湘南村、地元に根付いた形で自然素材を用いてっていうところに共感していただいて、今回一緒にワークショップをやらせていただくっていうふうに流れになりましたね。
草木染めね、よく夏休みなんか工作で女の子とかがやるね、自由研究なんかで作ってくる
人
がいるんですけれども、やっぱ湘南村さんでやるからにはただの草木染めだけではないんじゃないですか。
草木染め、染め物なんですけれども、木、木材ですね、木材の破片を染めて、ブローチにしたりとか、または和紙ですね。和紙は水に強いという性質がありますので、和紙を染色することも可能です。 そういったことを、鎖染めの先生が思いもよらないような形で我々と一緒に、ワークショップを行う形で、どんどんいい方向に、染めの幅ですかね、を広げていけたらいいなというふうには思ってます。
きっと湘南村の皆さんが関わるので、布とか木とか和紙とか、そのものがどういうところでできているのかとか、草木染めはこういった理念っては言ったのか
おか
しいですけど、思いですね、
はい、
あのこういうものだから染まるんだとか、いろいろ説明してもらえそうですね。
そうです
ね、まあ、草木染め、まあ、よく、知られているのが藍染めとかあると思うんですけれども、
はいはい、
藍染めは、火を使わずに、抽出した、その色素をつけるだけで、木綿に、色をつけることができるんですね。普通の草木、実や葉っぱから抽出したものは基本的にはシルクでないと色が染まらないという性質があるんですけれども、藍染めだけは、木綿であったりとか、そういった、繊維にちゃんと染まりやすいという性質があるんですね。なのでやはり木とか、和紙はもともと木綿は、自然素材なので、藍染めでも、木や和紙ですね、そういったものは容易に染められるという形ですね。
なんかいろいろ教えてもらいながらできそうですね、
はい、
ちなみに苔玉はこうなんか作っているときに、あのどんなような説明とかがあったりするんですかね。
苔玉、そうですね、苔玉説明。苔玉、
こちらも講師の先生を、
そうですね、こちらも先生を、お呼びしてまして、まあ10月にやる意味っていうのは、
はい、
まあ、作るときにどうしても水分を使う生き物ですので、うん、そういったもの、観点から言って、あんまり寒い時期、逆に暑い時期は、ワークショップには向かないっていうのもありますし、木の植え替え時期っていうのは、基本的に成長する夏、春、あと秋の初旬ですね。その頃は植え替えをしては基本的にはダメなんですね。なので、その時期を外して、苔玉に植物を植えていくっていうのは、植物、を扱う人たちにとっては基本のルールなのかなというふうには思います。
植物を扱う時のルールも教えてもらえるということですね。
そうですね。
はい、あとはもうやっぱ苔玉は生きているので、生きたまま綺麗にどうアートしていくか、はい。
そうですね。またワークショップで作っていただいて、その後ちゃんと面倒を見ていくという、考えというか、自分で責任を持って育てていく、そういったことを、考えていただけたらと。我々としても楽しんでいただけるかなと思います、
作った後も大切、作る前の過程も大切ということですね、
はい、
ぜひ湘南村の皆さんから教えてもらって、子どもたちいっぱい理解してくれると嬉しいですね。
そうですね、
10月が苔玉のワークショップ、そして11月が草木染め、ともう予定が詰まってますね、
はい、
ぜひね、こちらも皆さん参加していただきたいと思います。こちらも湘南村のホームページまたはチラシで、はい、皆さん知ることができるでしょうか。
はい、はい、もちろんです。
ぜひこの秋もですね、湘南村で皆さん学んでみてください。坂さん、松浦さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は湘南村の村民である株式会社ワイズの坂俊治さん、そして東京ガスエコム株式会社の松浦裕二さんにお話を伺いました。湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。